神の御言葉はコリント人への手紙第1、3章16節から17節です。交代に読みます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその意図を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。皆さんが88シリーズのすべての時間を真面目に聞いて、その時間悟ることができるようにしてください。神の御霊は聖なるところにおられる。一緒に2回叫びます。神の御霊は聖なるところにおられる。もう一度、神の御霊は聖なるところにおられる。神の御霊は聖なるところにおられます。清くなければ誰も主を見ることができませんと、ヘブル人への手紙12章14節に言いました。聖なる者が主に仕えることができます。父なる神は天におられて、神の御子イエス・キリストは神の右の御座にお座りになって、聖霊は聖徒と共におられます。それゆえ、私たちが主に仕えるというのは、神殿として私たちのうちに臨まれた聖霊に仕えることです。私たちが聖霊に仕えるのは主に仕えることです。しかし清くなければ主に仕えることができません。聖なる者が聖霊に仕えることができます。霊は多いですが、神の御霊だけが聖なる霊なので聖霊と言います。このように属した汚れた霊もいます。それは汚れたところに入ります。汚れたものの中に臨まれます。しかし神の御霊だけは聖なるところに臨まれるので聖霊と言います。私たちが聖霊に仕えることができる聖殿になるとき、聖霊が私たちのうちに臨まれます。聖なるという言葉はこの世の人々の表現で清い、清いという意味です。しかし神が語られる清いという表現は聖なるという意味です。清いものを神の言葉では聖なるものと言いますし、聖なるものを人々は清いものと言います。それゆえ、私たちは神の御言葉によって清くなることを聖なるものと言います。このように神の中で私たちが清くなって聖なるものになれば、神に仕えることができる人格、心と霊になります。しかし神の中で聖なるものにならなければ神に仕えることができません。イエスがこの地に来られて血を流されたのは私たちを清くするためでした。なぜなら人間はすでに汚れたためです。汚れというのは死を指します。悪霊を汚れた霊と言いました。汚れた霊、すなわち汚れた魂といって、死んだものだという意味で扱いました。汚れた霊ですから、この汚れたの反対語が聖なるとなり、聖なるの言葉のその反対語が汚れるとなります。汚れは死を意味します。私たちは一般的に死を話すとき、消滅を考えます。肉体があって消滅したことを死んだと考えますから、人の目に見えたものが見えなくなるその状態を死と言いますが、聖書で話す死はそれより深い意味を持っています。創世記2章17節に、神は善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとその時あなたは必ず死ぬと言いました。必ず死ぬ。善悪の知識の木の実をアダムは食べました。食べる瞬間その肉体は死にませんでしたが、その同時にすぐに死にませんでしたが、その霊は食べる瞬間死にました。死に対してエペソ人への手紙2章1節から6節まで言っています。 一節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと言いました。すでに人間は罪によって死んだと言っています。二節に、この世の流れに従い、これが死んだのです。次に、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたと言っています。悪魔に従ったという意味です。空中の権威を持つ不従順の子らの中に働いている悪魔に従ったので、あなた方は不従順したと言っています。この3つ、この世の流れに従い、空中の権威を持つ悪魔に従い、不従順したこと、これを指してすでに死んだものだと言っています。続けて、このようにあなた方は罪によって死にましたが、憐れみ豊かなキリストの恵みによって救われたと言います。それゆえ、神が死んだというのは、神が供給する命を失った、神が与えられる命の供給が終わったという意味です。永遠で霊的で聖なる命の供給が終わって、この世の流れに従い、悪魔に従い、不従順したので死んだと言いました。しかしキリストと共に生かしたと言いました。それで救われたものを清い聖なるものと言います。イエスが十字架で死なれて血を流される前、その前、私たちは清いものでしたか？そうではありません。イエスが血を流されたのは、血を流すことによって今日以前に死んだ私を生かしたのです。それで清くなりました。それゆえ、主の血は今日以前、アダムの中で犯した罪と、その死から私たちを生かして、私たちを記憶したのです。神の御言葉は、今日以後、これから私たちを記憶します。昔、律法の下にあった人々は、どれほど律法を徹底的に従順しましたか？律法通りに徹底的に生きようとしました。徹底的に生きようとしましたが、彼らの肉体が清くなっても、彼らの行いが清くなっても、彼らの霊魂は清くなりませんでした。聖書には、あなた方が律法を守ると長生きする、この地上で肉体は長生きすると約束しましたが、律法を守ると永遠に生きるとは言いませんでした。なぜなら、神の御言葉は聖なるものです。神の御言葉を守る間は清くなります。ヨハネの福音書17章17節に、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理ですとイエスは言いました。それゆえ、神の御言葉を続けて聞いて守って、その御言葉を聞いて守ることによって清くなります。律法も神の御言葉です。その御言葉を聞いて守る間には清くなることができます。しかし、律法は人を永遠に清くすることができません。御言葉を永遠に持つことができるようにする、その力がないからです。なぜでしょうか？以前、罪の下にいた以前の生活から清くなることができる力がないためです。律法の下では、獣を放って、その地で人の罪をあがなおうとしました。しかし、獣の血は罪を除くことができませんと、ヘブル人への手紙10章4節に言いました。獣、王子とヤギの血は霊的な存在ではないので、彼らの血は人の霊の罪を除くことができません。油で油を洗うように、霊的なものは霊的なものによって洗うことができます。キリストの血は、御言葉が肉となって来られて流された血なので、その血だけが私たちの永遠な罪を洗うことができます。そのため、過去にヤギと牛を放っても、今日以前の罪を洗うことができません。律法の下にいた人々は、人知の儀式を行っただけです。彼らは生まれ変わらない状態で罪の中で神の律法を守れましたので、律法を守る間には清く聖なる生活をしましたが、肉体が死ぬとそれで終わってしまうのです。 永遠の報酬を持っていないので裁きを免れません。キリストが来られて十字架で死なれたのは、今日以前に私たちが犯したその罪と、今日以前に死んだ私たちの汚れた行いを記憶してくださったのです。聖なるものとしてくださいました。ペテロの手紙第1章13節以下のように、神が求められるのは聖なるものとなることです。それは金や銀のように朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない小石のようなキリストの尊い血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたと言いました。このようにキリストの血によって、今日以前に死んだ私が生きて、今日以前の汚れが清くなったのです。聖なるものとなったので、聖霊が報酬をして私たちのうちに臨まれたのです。キリストの血、キリストが血を流される前には、律法の下にあった時はヤギや牛を放っても聖霊が臨まれませんでした。それは一つの儀式で、その儀式が過去の罪を記憶することができないためです。しかし私たちが主の血によって聖なるものとなる瞬間、聖霊が臨まれます。皆さんと私に聖霊が臨まれたのは、キリストの血によって聖なるものとなったという保証です。聖霊が臨まれると、聖霊に満たされると、ある人は威厳を語ったり、ある人は力が現れたりします。ところで聖霊充満な生活がなぜ維持されないのでしょうか。過去の罪はイエスの血によって清くなりました。次は御言葉によって続けて清くならなければなりません。イエスは真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですと、ヨハネの福音書17章17節に言いました。このように神の御言葉を常に聞いて、その御言葉に従順して御言葉によって生きる、その生活を繰り返して続ける間、その間には聖なるものになります。過去から清くなったのに、その後汚れて地獄に行くのは、たとえ地獄までは行かないといっても、聖霊が働かれるほど清くなければ聖霊の力は現れません。その結果どうなるでしょうか。過去の罪はイエスの血によって許されました。神の御言葉で清くなり、その御言葉によって続けて清くなり、その清さを維持する間には聖霊の働きが続けて現れます。聖霊充満の働きが現れますが、神の御言葉によって清くならなければ聖霊の働きが止まります。ある人は聖霊に満たされた体験、聖霊充満な体験を持っていましたが、それを維持できなくて失ってしまいます。なぜならこの人は神の御言葉を受けて、続けてその御言葉によって聖なるものになり、聖霊の働きを表すものにならなければならないのに、神の御言葉を受けなくて、続けて御言葉を受けなくて、それを維持することができなかったので、清くなりませんでした。それで聖霊の働きが制限されるのです。その結果どうなるでしょうか。救われた人の中で一人は永遠に褒められるところに入りますが、また一人は外に追い出されて泣いて歯ぎしりすると聞きませんでしたか。人がイエスの血によって過去の罪から、過去の汚れから、過去の死から清くなって聖霊が臨まれましたが、続けて神の御言葉によって続けて清くなければならなければならないのに、神の御言葉を続けて持たなかったので、その結果彼らは怠け者となります。それゆえタラントを預かりましたが、そのタラントを使わなかった者に、悪い怠け者のしもべだ、出て行けと言って、そのしもべは外の暗闇に追い出されて泣いて吐きしりすると言いました。また花婿を出迎える住人の娘の中で5人、愚かな5人の娘のように怠けて用意できなかったので、花婿を迎えることができませんでした。追い出されて泣いて歯ぎしりすると言いました。悪いしもべで 主人がまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間にかけてきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりすると言いました。今日皆さんと私は過去の汚れから清くなりました。過去の汚れから、子供が母体から生まれるとき聖なるものではありません。犬が子を産むと犬です。豚が子を産むと豚です。牛が子を産むと牛です。罪人は罪人を産みます。詩編51編5節に旅では罪ある者として母は私を身ごもりましたと言いました。私たちが母体にいるとき、罪であり、罪人であり、罪ある者として母は私を身ごもりました。私は咎がある者として生まれたと言っています。人間はすでにアダムの中で神から離れる瞬間死にました。人間の咎によって空中の権利を持つ支配者に従い、この世の流れに従い従順する者となってすでに汚れました。私たちは過去にすでに死んだものです。ある人が母体から生まれてこの世と全然関係しませんでした。人が二人いれば焼けたり嫉妬したり恨んだりしますが、しかし一人でいれば焼けたり嫉妬したり恨んだり憎んだりする相手がいません。たとえ森の中で洞窟の中で一生涯一人で生きて、この世に何の関係もしないで生きてそこで死んだ人がいるとしましょう。その人は聖なるものとなって救われましょうか。滅亡、滅びてしまいます。なぜでしょうか。この人はすでに罪人として生まれて一度も福音を聞いたことがないので罪人として滅びてしまうのです。今日人本主義者たちは罪人を慰めようとしますが、神は神の御心の通りになさいます。それゆえイエスを使わされて私たちを記憶してくださいました。私が胆力を持って説教するのは罪がないためでも罪を犯していないためでもありません。罪を犯した罪人の中で罪人ですが、誠に恥ずかしいものですが、キリストの血によって過去から清くなりましたので胆力を持ちます。私が主の血を信じるこの胆力を持っているので、私は聖なるものだ、主が私を清くしてくださったということができます。このように私が主の血によって聖なるものとなる瞬間、聖霊が私たちのうちに臨まれて聖霊充満になります。その中で神の御言葉を聞いて清くなり、行うことによって清くなります。続けて私は清くなります。その御言葉に従順して生きているその間に、その御言葉は私を清くしてくださいます。聖霊の働きが続けて現れます。ある人が過去の汚れから主の血によって清くなって聖霊充満になりました。聖霊充満になりましたが、その後御言葉によって清くならなければならないのに、聖霊充満が維持されなくて聖霊の働きが制限されました。このような人に現れる証拠があります。それはその人には弟子がいません。身がありません。聖書で身というのは弟子を指します。続けて御言葉によって清くなった者には弟子が出ますが、そうしなければ弟子が出ません。自分の信仰はやっと維持します。その人は過去の罪から救われた体験、聖霊を受けた体験があるので、主日礼拝を捧げて楽な教会生活はします。そのように自分の信仰だけは維持します。しかしその人に弟子が出ません。血によって清くなった者が神の御言葉によって清くなったのに、聖霊が望まれました。続けて御言葉によって清くなる瞬間、聖霊の働きは続けて荒れます。その御言葉によって永遠に清くなるとき、聖霊が永遠にその人を保証してくださいます。この人から弟子が出ます。信仰生活を適当にしたいと思うかもしれませんが、それは神の中でふさわしくありません。私の母親の話をします。私の妻は 料理がうまいです。妻は料理を作るとすぐ食べてしまう料理ですが、形や色などを合わせてお皿に盛ります。しかし母親の立場ではそれは複雑で難しいことでした。それで母親はもう口に入るとすべてが混じるのに、そう色を合わせたり形を合わせたりする必要があるかと言いながら、それに不満を持ちました。口に入るとすべてが混じって同じになるのに、栄養価も味もお腹がいっぱいになるのも同じなのに、しかし母親のスタイルですると弟子が出ません。学ぶことがありません。しかし私の妻のスタイルですると、ああそうだ、料理はあのようにすれば形も良くなるし味も栄養も良くなると思って、それを学ぼうとする弟子が出ます。このように信仰生活も大まかにすると、その板からは弟子が出ません。段階に合わせて具体的にするとき弟子が出ます。信仰に弟子が出ない人は実を結ばないと、惨めな信者だと聖書に言っています。私たちは過去の罪から血によって清くなって、聖霊が望まれました。御言葉によって清くなりません。清くなりました。聖なる生活は御言葉を聞いて従順する生活です。それによって聖霊の働きが続けて現れる生活です。ところで皆さんに過去の聖霊充満な体験があるのに、聖霊の働きが現れない理由は何でしょうか。それは御言葉によって続けて清くならないので、聖霊の働きが制限されるためです。聖徒というのは聖霊に導かれて聖霊の働きが現れる人、聖なるものとなって神の御言葉によって続けて清くなって聖霊が働かれる人を指します。聖霊を私たちに望まれて、私たちのうちに宣伝として望まれて、神の御言葉によって働かれるのを願われます。神の御言葉が現れるところで聖霊も働くことができます。マーティン・ルーサーが主張したのは、聖霊は聖書を元として来られるということでした。神の御言葉が現れるところだけで聖霊が働かれると彼も主張しました。神の御心が成し遂げられなければなりません。神の御心は何ですか。テサロニケの人への手紙第1、4章3節に、神の御心はあなた方が清くなることですと言いました。一緒に叫びましょう。神の御心は清くなることだ。神の御心は清くなることです。イエスが十字架で死なれて、私たちはその血によって救われて永遠な命に至る。これが神の御心だとヨハネの福音書6章38節に言っています。神の御心は清くなることだ。私たちが主の祈りの中で、御心が天で行われるように地でも行われますようにと言います。天ではすでに神に逆らった者が裁きを受けました。ユダの手紙6節に、またペテロの手紙第2章4節に、罪を犯した御使いたちを閉じ込めたと言いました。神の御子が来られて、この地で罪を犯した人間の罪をあがなってくださいました。罪を犯した人間のためにイエスが死なれて、彼らを清くしてくださいました。御心が天で行われるように地でも行われますように。聖霊が私たちのうちに来られたのは、神の御心が、その御心を私たちのうちで成し遂げられるためです。今日聖霊が聖なるものに来られて、このうちで働かれるようにイエスの御名によって祝福します。祈りましょう。この時間心尽くして、主よ、私を清くしてください。聖霊が働かれるようにしてください。聖霊が働かれるようにしてください。皆さん、イエスの血によって清くなりましたか。これからは御言葉によって清くなりなさい。御言葉によって生きて清くなって、聖霊の働きが現れるようにしなさい。声を出して祈りましょう。